皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月24日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は日本国憲法しか残っていないです。安倍首相の戦後70年の談話は結局取りやめになりましてですね、去年は憲法の解釈改憲もできなかったし、今年は政府談話の、入れ替えもできなかったということで、かろうじてですね、日本もですね、日本国憲法の精神を守るというところがですね、できているかなと思うんです。しかし今回その皆さんもそうだと思いますけども、政府の首脳がこの安全保障とか、世界の外交についてこれほどお粗末であるということを、これほど赤裸々に見せてもらっちゃったのは初めてだったんじゃないかと思うんですよね。毎日国会で、首相と防衛大臣が出てくる。あれ今度9月末まで、あと3ヶ月まであれやるって言うんですね。あんまりにもお粗末ですよね。戦前の昭和天皇、戦前のことを書いた部分の昭和天皇実録を見ましても、どのような形で、この日中戦争が拡大し、そして太平洋戦争に入っていったかと、非常にお粗末な話が連続してそういうことになっていくわけですが、軍というのは確かにその現場の練度というものがやる気というものがなければそれはダメなんですけども、それがたとえあってもですね、今度上の指揮が間違ってたら根本的に戦争は負けるんですよね。でなんかこの非常に世界情勢厳しいから軍隊を持とうという非常に観念的な話が多いですが、全くの間違いだと思いますね。あんなですね、大臣や首相のもとに軍を動かしたら立ちどころに日本は崩壊ですね。もともとその防衛大臣なんてのはですね、昔田中真彦の旦那がやっててくらいですから、ちょっともうボケてんじゃないという人がやってもできるぐらいの役職かなとは思ってはいたんです。あの人もやってましたから。でも今の中谷っていう防衛大臣は、あの人防衛大学校出身なんですね。制服組ですよね。制服組があんなにトンチンカンだったのは私はすごく衝撃的でしたね。なんだかんだ言いながらですね、戦前は世界で最も強い軍隊の一つだったわけでありますから、自衛隊の制服組っていうのはその現場だけではなくてね、世界情勢のことから、国のことから、要するに文民の政府がいよいよ行き詰まった時に最後の、拠り所になる。それが、軍でありますから、国家存亡の要でありますから、それはね、安倍首相なんかよりもはるかに見識があって、で、変なですね、右翼なんかと関係なくですね、国の方向性と、どうすれば、その憲法に基づいて国を運営できるか、一番見識が高い人であるんだろうと思ってたんです。その辺は素朴に信じていました。しかし、あれはめちゃくちゃでありますな。で、ああいう人が、防衛大学出身ということで堂々と出てきて、防衛大臣やってるわけですから、以下押して知るべしですよね、正直言って。あれじゃあですね、戦争ならんってことになったらですね、もうその瞬間に負けであること間違いないし、終わっちゃいますよね。そもそもですね、今のこの世界情勢見るならば、アメリカだってイラク・アフガン戦争で大負けしたわけですよ。ね、それでロシアだってアフガン侵攻で大負けをした。だからもう今や米ソ両大国だってですね、戦争の指揮に失敗して、戦争の失敗で国が崩壊するということになってるじゃないですか。少なくとも、今この状況で軍を持って世界に勝とうとするならば、それはアメリカやソビエトよりも軍の指揮者のレベルが高くないかね、それは勝てないですよね。でももう話にならないぐらい低いレベルでしょう。ということは我々は冷静に考えるべきなんですね。この自衛隊に頼ってですね、国防だとか言った瞬間にこれは終わっちゃうと。それから第一、その今の国民の様子見ていてもですね、国民は戦争をやる気全くないですよね。それはもう平和憲法の時代でずっとやってくるわけで、来てるわけですから、今更この戦争で戦ってうんぬんなんて議論にならない。戦前はですね、結局その軍国教育が行き届いちゃいましてですね、軍の中層、それから下層の人たち、それから一般庶民の中に 戦争だって声が非常に強かったわけですね。だからその本当にこの戦争を求める世論に突き動かされる形で、政府が戦争をやったっていう部分が非常に強かったと思いますよ。ところがですね、今のこの情勢を見ていると、その国民は全然やる気がない。自衛隊だったら戦争やりたいなんて思ってる人いないと思いますけど、ね、だって自衛隊だってあんなですね、一番上の最高指揮官が安倍首相で、その下が、中谷防衛大臣でしょ？あんなのがですね、適当なこと言ってですね、戦争を出すってですね、じゃああんたら行って働いてこいと、死んだら安くにまつってあげるかなんて言われたらね、たまったもんじゃないと思いますよね。犬死にですよね。だからもうあんなの見てると、もうやっぱり下は全然やる気ない。それを上がですね、無理やりですね、戦争だとか、徴兵制だとか言ってですね、そんなこと言ったらこれ銃渡した瞬間に銃口どこ向か明らかですよね。どっちが敵だったかしになりますもんね。こんなの戦争なんかできるわけないわけで。ですから、もっと我々は冷静になるべきなんですね。おお、そうだ、もう我々は、日本国憲法、平和憲法のもとで70年やっていて、もう今の我々に残されているのは、この平和憲法、日本国憲法しかないんですよ。もう戦前のそんなですね、軍がどうしたこうしたっての話、大日本帝国憲法の話はですね、とっくの昔の大昔の話でありまして、今時そんな話持ってきたって、日本の中にそんなものを実現する状況はどこにもないですよね。じゃあそのこれから軍隊を強化して徴兵制やって国民を育てれば、そんな昔みたいな強い軍隊になるかってとんでもない話で、もう今の日本は少子高齢化でありますよ。少子高齢化が進んでるわけですから、そんなあんた軍隊なんかでですね、人が犬にするようなこと、考えてもいませんよね。逆に今はですね、人の命はこれだけその尊いですから、お金が無駄に使われてるんですよ。戦前の一番違うのはそこですね。戦前は本当にお金を守るために人の命を犠牲にしたんですが、今人の命を守るためにお金犠牲にするんですね。だから日銀のあの超金融緩和もそうだし、安倍が世界中金ばらまいてもあるのもそうだけども、金をとにかく使って命の代わりに物事を収めようというふうにやってるわけですね。両方ともですね、外交が欠如してるんですよ。外交とか本物の政治がない。だから人の命や金に変えて、自分のわがままを通そうとするからこういうことになるわけでありまして、もうこれはやはり政治の根本的な堕落以外何者でもない。そんなのがですね、飛び道具なんか持ったらですね、持ってのほかでありまして、で、やはり改めてですね、この日本国憲法がこう言ってることってのはすごいと思うんですよね。まあ例えばですね、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しって書いてあるわけですね。ほら、今回なんかですね、集団的自衛権とか言ってですね、政府の行為によって再び戦争の戦禍が起こるようにしようとしてるわけですから、とんでもない話ですよね。それから、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受すると、これは人類普遍の原理だと書いてあるわけですね。明治新政府ができた時にですね、五箇条の御誓文というのが出るわけですね。その中に万機公論に決すべしという言葉があります。万機公論に決すべしと、私の論ではダメだと、公の論で決めなさいと。ところが今の政府どうですかね。憲法、ね、集団的自衛権が違憲であると、学者の皆さんこう言うし、元法制局長官もそう言う。でもやっぱこれは絶対合憲でなければいけないんだっていうわけで、自分たちで勝手にですね、理屈作り上げて、自分たちの仲間でですね、その政治をやって解釈を変えようとしてますよね。こんなの完全に私の論によって政治を左右しているということで、万機公論に決すべしというですね、明治新政府の最初にできた時の、その根本的なその政治の姿勢とも完全に相入れないもんだし、そもそも日本国憲法の前文にも全然相入れないもんであるわけですね。だからもう今みたいにですね、今言ったりもう今更軍隊なんてどんなもどこにもありゃしないしですね、その武器いくら持ってるからって全然関係ないですからね、武器がどれだけ並んでるなんて話はですね、戦争に勝つ負けると基本的に全然無関係で、タリバンやイシス見てくださいよ、な武器なんかですね、大して持っちゃいないのにあれだけ強いわけでありますから、だから要は戦い方であり、戦争のね、大義であり、それから戦争の進め方で、そんなものはですね、今の日本の 政治家にも国民にも全く知らない世界ですよ。そんなことを70年やってないんですから。まあ、そういうふうに考えると、この日本国憲法の前文に言ってる通りのことをちゃんとやればいいと。そしてその、まあ、戦争ということに関してもですね、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したと、こう書いたんですね。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。今ですから、世界は、実はそのアメリカでもヨーロッパでも、ロシアでも、まあ旧ソ連ですね、戦争やっても全然こう、ラジン開かない。むしろ国崩壊のその方向になっていってしまう。それで何をやってるかっていうと、やはりその考え方においてね、その国の発想や行動において、戦争を志向するような考え方だとか、それから武力によって、暴力によって物事を解決しようというやり方だとか、そういうものは排除しようとしてるわけですよ。お互いに、その、なんですかね、他国を信頼し、公正と真偽、諸国の人たちが公正と真偽を持てるように、その信頼に足るような人たちで、チームを組んで世界を運営しようというのが、今の人たち、今の世界がやってることですよね。それにあからさまに反対するような人たち、ネオナチだとかですね、人種差別主義者だとか、あるいはアパルトヘイトみたいなことを平気でやるような国とかですね、まあ、そういう国はどんどん排除しようということになってるわけですね。で、一人でも多くですね、この人々の公正と真偽が広まるように、その信頼ができるように世の中が動いてるわけであります。なかなかその現実はですね、理想の通りいかないわけでありますけども、じゃあその理想の通りいかないからといってですね、じゃあうちは武力で訴え出るって言ったら、もうその瞬間に世界から弾き出されてしまうわけでありますね。だからまあそういうふうに考えると、実はこの平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したっていうのは、実はその日本だけのことではなくて、今やもうそれが世界の現実なんですね。他にこの世界を運営する方法はないと言ってもいいんじゃないかと思うんですよ。昔のように大国も強くない、流動化しちゃってますよね。国の中も流動化しちゃってますから、なんかその世界の警察官になるものがあって、それが全部世界の平和を収めるなんてことはできるわけもない。そうなってきたら本当にその最後をできることは真偽と信頼、これしかないんですよね。ものすごく分かりやすい話でありまして、だから実はこの日本国憲法で歌ってることというのは、実はそのものすごく普遍的に、そしてついにやっぱりですね、世界の人々ももうこれしかないんだということを認めざるを得ないところまで来たんだというふうに考えて私はいいと思いますね。ですから今後その日本がどのような形で国を運営するにしろ、やっぱりもう残されているのは日本国憲法しかないと思うんですよ。今さら日本国憲法に書いてないようなですね、日本国憲法を作るときに捨ててきた、まあその、まあ旧家族制度みたいなもの、あるいはその戦争、それからその天皇のもとにですね、もう一つ軍隊をね、指揮してたとかですね、こういうことはですね、もう今やですね、全く不可能なことですよね。ですから、まあ本当に今回のですね、安保法制で一つ本当に我々明確に分かったっていうことは、やはりもう日本に軍隊はないってことですよね。自衛隊や武器持ってるけども、あんなのをちゃんと指揮する人はいないわけでありまして、国の命運をかけて自衛隊を運営できるような人はどこにもいない。じゃああれを使って、だからあれを使ったら国はおしまいであるということだけは今回はっきりと分かったんじゃないんでしょうかね。しかもそれは防衛大学校出身の防衛大臣があんな感じでありますから、もうもはや自衛隊の制服組にも期待できない。これは非常に大事なことですから、明確に意識しなきゃいけないと思いますね。そういうところをですね、なんとかなるだろうとかですね、そうあってほしくないだなんて思ってると、本当に国は滅ぶわけであります。まあ、つくづくとですね、まあ、そういうことは分かったな、という感じなんですね。同時にこの日本国憲法の中にはですね、人権のことについてもよく書いてあります。それから、地方自治のことにも書いてあって、もう一回ですからなんか、まあ、今財政赤字で国がもういよいよね、終わりになろうとしてるわけですけども、まあこの財政赤字でもういよいよ全部ね流れ去ろうとしているその先っていうのは、まあせっかくこの日本国憲法でちゃんと書いてあるわけですから、まあこれに基づいて作れば何も問題ないと思いますね。よくこれはアメリカ軍が押し付けたっていう人もいますけども、まあその当時日本人もですね一生懸命考えて、これを作ってるわけでありまして、まあですから逆に言うとアメリカ軍がなんかいろいろ 行ってくるまでは、特に近衛、ね、不明者たちがやってた案っていうのは、なんか全然その新しいもんじゃなかったんですよね。結局なんでアメリカ軍が持ってきたかっていうと、あんまりにもですね、古いものを守ろうとして、こだわってたからですよね。マイナーチェンジでここを切り抜けようというですね、ことであんまりやってたもんで、お前そんなんじゃやってられないぞということでですね、まあ、GHQ が出してきたわけでありまして、まあそれはだから言ってみれば、当時の日本のリーダーたちがですね、まだ頭が古くて、戦争に負けて根本的に国を変えなきゃいけないのに、それがまだ理解できてなかったと。それで進駐軍から突きつけられたんだというのが実態ですよね。まあそういうふうに考えてくれば、まあ、戦後の日本というのはですね、その戦前の一番ひどい部分を、まあ、米軍が取り除いてくれたっていう部分があるわけですよ。特攻隊もですね、それから検閲もですね、憲兵も、GHQ、ね、があれを禁止して廃止していったわけですから、ですからまあ、そのおかげで、まあ、今日があって、でも逆にですね、情けないことにですね、今の日本政府っていうのは、GHQ 時代と同じようなことをやってるわけですね。すなわちその間接統治の方が居心地がいいっていうわけですね。逆にそのアメリカの言うことをそのまま聞く、アメリカ軍の言うことをそのまま聞くのが政治の、まあ大事なことだと言わんばかりの政治やってましてですね。なんかそんなもんな、その独立、せっかく独立して70年も経ってんのに、またなんかその、占領下の進駐軍の下で間接統治をやってた時代の日本政府に戻ったかのごとき、政治をやってるってことはありえない話じゃありますね。だからもうね、情けないにも程があるわけで、あるわけでありまして、まあこういうのを見てても、まあこんな人たちがですね、いわんや軍の運営なんつった、運用なんつったらですね、ほらアメリカの戦争屋の思うツボになってしまって、ほら国は一瞬で崩壊ですよね。そもそも金融戦争の時ね、90年代の金融戦争だってですね、あれが戦争だって分かってて、なんかどこにもいないわかったわけですよ、当時の自民党はですね。アメリカのその連中がですね、ビッグバンをやれば景気回復になりますよって言った当時の自民党の首脳部が、あ、そうですかってですね、ビッグバンどんどんやって銀行潰れて、どんどん日本の企業も潰れていく中でですね、まあ自分たちは新しい利権を手にしてですね、で、アメリカの中でね、権力交代が起きて、その新しいアメリカの利権屋とつるんでですね、まあ自分たちはこのアメリカのいい政治を実現してるんだと胸張って、小泉改革何でもやってたわけで、とんでもない連中ですよね。敗戦どころかですね、まさに国を売ってですね、これが政治だってふんぞり返ってるわけですから、こんなのがですね、軍隊を指揮してるなんてことがあったらですね、どんなめちゃくちゃになるかですね、それは火を見るより明らかなわけであります。全くこんな感じでありますから、本当の独立っていうことはアメリカを実は望んでいてですね、独立ってことは意味みんな間違えてると思うんだけども、その、とにかくまず自分の案があるってことですね。自分たちはどうしたいかって案が最初にあって、そのすり合わせをするのが外交で、そういう関係になりたいとしてほしいと思ってるわけです、向こうもね。だからアメリカの事情があって、日本の事情があって、で、どうする？それですよね。もう今やですね、90年代のようにアメリカが新たな日本のね、日本を経済的にですね、金の力で巻き上げようとした時代はとっくの昔に終わってるわけですから、で、戦争やのこともそうなんですけども、結局ほれ、ね、これやればやるほど反米感情広がっちゃって、アメリカ非常に苦り切ってるわけですよ。天皇陛下はですね、大反対でね、戦争を、それがアメリカ軍がですね、なんかご利用しをして、アメリカの戦争屋と日本の利権屋がつるんでですね、日本に戦争をしつけようとしてると。ね、アメリカのせいで日本は戦争を巻き込まれるんだと。日本国民に、もうね、その思いが広がってらですね、そらアメリカ側でも大変なことになりますわな。だからもう一時が万事こんな調子で、要するに自分たちで考えて行動するっていうことがちゃんとできないとダメなんですね。そもそも政府ではありません。でもやっぱりですね、まあこれ以上ひどいのは出てこないんだよね。今の安倍内閣よりひどいのは。まああとはだからそんな能力もないわけで。ですから、まあ財政、結局はだからそういうね、変な政府ですから、金で全部問題解決してたわけですよ。最初に言いました通り、人の命ではなくて、金を出して問題を解決していましたから、だからその金が行き詰まったら、これ全部終わるわけですよね。だからやっぱり本当の最後の問題は、今金利上がってきてますけども、これなんですよ。金利上がったら、これ全部終わりなんですよね。ですからまあ、 そんな中で日本政府も基本的には流れ解散ということだと思います。原発は打ち捨てられるんじゃないですかね。あれも原発どうこうする金なんかないし、だから結局、まあ、戦争の惨禍をそのまま投げ捨てて国がね、潰れちゃったのと同じことが今回も起きるんじゃないでしょうかね。まあ、いずれにしましても、戻るべき原点であり、そしてこれしかないというのが日本国憲法で、日本国憲法でありますから、まあ、この日本国憲法をもとに次の日本を再建することが大事だと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本国憲法しか残っていないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。